はい、それでは第3校大鏡ですね。この大鏡、そして出典の大学立教なんですけれども、非常に本格的です。ですから上位から難関大という意味においては、この出典大鏡、それから問題として立教、その2つが一つの壁となって立ちはだかってくるわけでして、合格点30点、これをきちんと皆さんが超えられて、かつその超えた得点が皆さんの力をそのまま表しますよね。極端な話、非常にいい問題で構成されてますから、力がある人であればもう満点取れなくはない。ただしこれで満点取れるということになると、本当に東大京大とか旧帝大合格の力ですよね。ボーダーで言うならば、旧帝大レベルならば8割でしょ。8割取れなければ国公立二次試験、特に技術を中心とした旧帝国大学には通用しません。それから立教の、上って言い方変ですけれども、私立の頂点という意味では早稲田、上智というあたりも同じく8割。40点取れなければちょっとまだそうした力が足りてない。立教はね、それこそ明星立法中、カンカン同率合格だけでいいんだったら、30点あればなんとかなりますけれども、ギリギリですね。なので30点ギリギリっていう人であれば、やっぱりまだ何か古文の力が足りないと思って、基本的な大事なところをしっかりと覚えていくというふうにしてください。はい、まず、出典に関してはまた終わりに言いますけれども、赤染衛門の書いた映画物語からスタートした歴史物語、その中で史教と言われる大根水増しっていう語呂で覚える大鏡、今鏡、水鏡、増鏡のその史教の最初の作品、大鏡、ダントツ入試に出る鏡物ですね。でテーマとしては問1番それから問4番で、問1が敬意の対象、上位から難関大品質ですね。問4の校外役ももちろん国公立二次、それから規律のある私立の場合にはよく出るわけでして、その辺の本当に基本的なところをきちんと抑えられたかどうか、それからの他の問題もね、かなりいい問題多いですから、言ったように30点から何点超えられたかっていうのが大体自分の力だと思ってくださいね。はい、じゃあもう絶対30はキープするとして、というかもう取れてるかどうか結果は見えてますけれども、30いかなかった人は本当に極める古文の4以前で3をやった方がいいと思いますよ、真面目な話ね。はい、じゃあ問1から見ますと、誰に対する敬意かというポイントは、次の32ページに書いてありますけど、尊敬語は主語です。簡単ですね。で、謙譲語は、これは僕の覚え方なんですけど、その後の目的語にあたる人、誰へ、あるいは誰に、誰をというその目的語、へとかにとかをなんです。で、そうすると例えば、僕がですね、宮中に参上したとします。そうすると僕というのは板野ね、板野が宮中に参上したとすると、参上するっていう謙譲語は誰に対しての敬意でしょうかっていう問題が出たら、みんなどう答えますか。板野が宮中に参上した、で参上するっていうところに線が引いてあって、参上の敬意の対象は誰に対する敬意でしょうとなると、今言ったようにえとかにとかをに当たる人が敬意の対象ですね。参上するっていうのは謙譲語ですからね。となると、答えってじゃあ宮中ですかって言われたら、その通りなんですね。要はこの場合、人じゃなくてもいいわけで、お寺に参るっていう場合は、参るという謙譲語はお寺に対しての敬意ですね。宮中に参上するといえば宮中に対しての謙譲語ですから、宮中を敬してるんですね。敬意の対象にしてるわけですね。ただあえて言うなら、宮中にいらっしゃるのは帝だから、帝に対しての敬意って言っても構わないんですけど、場所の場合だってあるんだよってことですね。謙譲語の場合ね、その後の目的語にあたる人が敬意の対象ですから、場所が敬意の対象の場合は謙譲語の時あり得るんです。ちなみに尊敬語は宮中が何かせんでしょうね。宮中がいきなりロボット化して立ち上がってね、ガゴンガゴンガゴン、宮中立ち上がって、宮中ロボットとかなれば別ですけど、普通宮中とかお寺とか立ち上がって動きもありませんから、尊敬語は誰か実際人間だろうな。だけど謙譲語の場合には、お寺に参るとか宮中に参上するっていうことがありえますから、その場合宮中に対する敬意、お寺に対する敬意と答えないとダメなんですよ。で、丁寧語は誰かその聞いてくれる人がいたり、であるいは読んでくれる人がいるっていう場合ですから、作者が読み手に対して敬意を表してですますでございますって言ってみたり、会話において聞いてくれてる人に対してですますでございますっていうふうに言う場合があるということですね。はい、具体的には ABC、 ここは一つずつ見ておいてください。 はい、次問い2番、まあ、ポイントにしましたけれども、ルーラルっていうのはデルジュンナンバーワンの助動詞だっていうことで、あえて確認のためにポイントにしました。受け身、尊敬、可能、自発、まあ、それぞれポイントはありますから、33ページを見てもらうとして、でまあ尊敬なのか、それとも受け身なのか、いやいや可能か自発か、まあ、多いのは素直に受け身が多かったりしますけれども、聞かれた場合怖いのは4番の自発ですよね。でただ今回は回答としては自発ではありませんから、上位題としたら自発が怖い、要するに心情語というものについた場合のルーラルなんですけど、心情語っていうのはとにかく心に関係する語があればいいという非常に幅広い定義になりますから、まずは自発と疑ってみて、でこれは絶対自発じゃないぞっていうことになったら、順番通り受け身、いやいや尊敬と考え、可能は少ないです。下に打ち消し語を伴って使われる場合が多いと書いてありますが、鎌倉時代以降は単独で可能を表す場合がありますから、例えば生きらるとかね、生きらる、生きることができるのだというような単独で下に打ち消しを伴わないでできるって訳す場合もありますから、3番は一応気をつけますが、用例は少ないです。はい、じゃあまあ確認ですね。問い2番、復習事項です。で問い3番、まあね、ほぼ単語問題ですから問題なく、問い4もいいでしょう。このあたりはどんどん点を取ってくれと、という感じですよね。はい、でまあ一応ケレの識別っていうところで確認と、これも確認ですね。時々上位台とか難関台狙う人が意外に文法がいい加減だったりしますので、例えばその35ページ秋こそサウザウシケレ、はい、品詞分解してくださいっていうと、本当東大とか行くような人でもね、秋たすこそたすサウザウシたすケレって言ったりします。いやいやいや、サウザウシたすケレって言ったらケリは何って言ったら、いや過去の助動詞ケリの依然形です、こその結びです。じゃあ手前のサウザウシは、形容詞です、形容詞の何形、終止形です。ちょっと待ってくれと、形容詞の終止形に過去の助動詞ケリつかないじゃないかって言ったら、あそうですねって言って、あしまったしまった、サウザウシケレで一語です、こその結びで一語の形容詞の依然形ですっていうふうにこう直すんですけど、文字がね長いと、文字数が多いといかにもなんか切れるような気がするんですが、もしサウザウシという形容詞と過去の助動詞のケリを組み合わせるのであれば、2番この形ですね、秋こそサウザウシカリケレ、もっと長くなりますね、サウザウシカリまでが一語の形容詞の依然形で、ケレが過去の助動詞ケリの結び、こその結びで依然形とこうなるんですね。はい、確認ですよこんなんね。それで一応こそ依然形で下に続いていくときには逆説になる、こそ泥以前刑事だったけれどもってあたりも、まあね、これも確認で覚えとこうということですよ。こそ依然形で下に続く場合の逆説、ただし和歌でこれが出てくると点がないんですね。普通文中だったらこそ依然形点で文末じゃないということで、ね、文末ではなく点下に続くとなって、文末だったら当然単なる強調ですよ。だけど点続いていきますっていう場合は逆説になって、何々は何々だけれども、けれどもとかがとかのにって訳すんですけれども、和歌の場合は点がありませんよね。でその例として、春の夜の闇は綾なし梅の花、色こそ見えねえ蚊帳は隠るる、春の夜の暗闇は訳がわからないものだ、梅の花の色は見えないけれども、梅の花の色は見えないけれども、やは隠れる、香りが隠れるだろうか、いや隠れはしない、やは半語ですよね。で隠れる結び連体形とこう来るわけですから、香りは隠れないと、隠れはしないんだっていうことなんですが、文末のその結びになっているやは隠れるも大事ですけれども、こそ見えねが逆説で訳していくんだというところもポイントですよね。はい、そしてほのこといできなむずのところですけど、難関から上位台でよく出るのはこのこと足すいできたすな足すむずのところですね。要はなむずと言われて、ながちゃんと脅威のむの未然形、まあ本来完了って言いたいところですけど、下に助動詞がくっついた場合複合助動詞化します。なむ、なましぬべしぬらむとかね、その場合のなむのなとか、なましのなとか、ぬべしのぬ、ぬらむのぬはもう完了の意味がなくなって脅威になるんですね。でそうなると今回はむずという助動詞を強めた。ではむずとは何かって言ったら、ポイントに書いてあるようにむとすが縮まってできましたから、本来むという助動詞の意味とほぼ同じであって、 図とかあるから打ち消しの意味があるかって言ってあるわけないのであって、そんなもん絶対くっつかないですよ。無と図くっついて無図になんかなんないですからね。無と数が縮まって図になっただけです。ということで丸々無図むずるむずれ丸という活用しますが、これは推量意思適当あるいは当然みたいな訳がちょっと入ってきたりしますが、打ち消しの意味はどんなことがあっても絶対にない。それから無図にラムがくっついて無図ラムっていう形があるんですね。中の2個目37ページアスタリスク2つ目です。中世以降無図にさらに水量の助動詞ラムがついて無図ラムあるいはウンズラムという形が現れた。でこれは単にだろうと訳すんですね。ラムが現在水量だから無図ラムは、何々しているのだろうと訳すのかと思いきや、実は無図ラムで要するにだろうと訳すだけなんですね。でここはぜひちょっと無図ラムを辞書で引いといてくださいね。はい、ムズあるいはムズラム、そういうのはちょっとみんな弱いところですから、辞書で引いて確認。さあでは次いくと、てこといできナムズの訳のところはちゃんと品詞分解詞でナムズのなっていうのがちょっと強調してムズになるので、きっと何か大変なことが起きるに違いないぐらいのちょっと強調形強めで、ムズを訳す。まあもともとムズは当然の訳もありますから違いないはずだみたいな訳をしてもいいんですが、特に名がありますしね、きっと何かことが出てくるに違いない、つまり何事か起こるに違いないって訳ができた人お見事。まあ、大体国公立2次の短めの口語訳はこのくらいのレベルの問題ですよね。はい、でハベラでありなむってことは、ないのであるのでございましょうなんてわけのわからない訳をしないよね。なしにしましょうということで、この場合は無というのがここでどういう訳をするのかも含めてきっちりと訳せるようにしましょう。しかもハベルっていう丁寧語との組み合わせでいくと何々しないことにしませんか、まあ、つまりなしにしましょうよとか、なしにするのがいいんじゃないですか的な訳をしましょうね。はい、まあ訳のポイントもありますから見ておいてください。さあそしてまあ問い語はこれ一発終了、問い6また品詞分解こと破れハベリヌベシとこうきて何をどう選ぶのか、いい問題ですよね。これあたり解説しっかり書いてますから、できなかった人は復習。そして問い7、問い8が国公立二次型ですよね。まずこれらっていうのが指示語として何を指しているかっていうのが問い7番。で、そしてあるべきことよというふうに言ったってことは一体何をどう思ってそう言ってるのかっていうあたり。はい、しっかりとこの問い7ができる。しかも配点は6点ですけど、4点と2点。2点ですね。この2点の主人の道長がとか左大臣の道長が身分の高い道長がっていうのを入れた上で中納言の紐を解いたということという4点につなげていって6点満点取ってくださいね。そして問8番は書いてありますけど、解説にも書きましたが、全体把握というのは上位から難関大合格に必須の力ですね。ですから、まあ、問8番あたりもきちんと記述的な回答ができるようにしてほしいわけですけど、これはちょっと難しいかもしれないね。左遷されてもプライドを失わない人っていうふうにまとめたんですが、他にも回答は出てくる可能性はありますよね。不遇な時でも自尊心を失わないとかっていうような回答の方向もありますから、配点の1と2の、まあ、特に1を軸として2番が加われば文句なしというところで、この問7問8は国公立二次試験の問題のレベルに十分達してますから、まあ、ここで何点取れたかっていうところも勝負でしょうね。はい、それじゃあ出典解説、最初にもちらっと言いましたが、この大鏡は歴史物語です。で、歴史物語は映画物語、まあ、映画の画っていうのは花は難しい字と簡単な字がありますけど、普通まあ簡単な字なので簡単な方でいくとして、映画物語からスタートして司教、鏡物とも言いますけど、それ続いていきます。特に最初忘れないよね。えい、大、根、水、まし、えいっていうのは赤染右衛門の書いた映画物語で、藤原道長に対する賛美が中心です。で、赤染右衛門というのは中宮彰子に仕えた女房ですから、中宮彰子は藤原道長の娘、ね、道長といえばもう平安時代の最も出世した藤原家の象徴みたいな形ですけども、藤原道長の娘中宮彰子が、まあ、子供を産み、その子が次の帝になっていくという流れの中で、で摂関政治を行ったのが道長なわけですけれども、その道長の娘中宮彰子に仕えたのが赤染右衛門となると、まあ当然赤染右衛門の書いた映画物語は藤原道長に対しての賛美、褒めたたえることが中心となるのは当然ですよね。で、一方入試にものすごくよく出る大鏡の方は 歴史物語の最高傑作です。で、その最高傑作たるゆえんというのは、先ほどの映画物語と違って非常に客観的な視点、批判的な視点を持ち合わせていまして、で、道長に関しても褒めるところもあるけれどもけなすところもある、しっかりと批判的な精神を持っていた。で、もう一つ大鏡の構成上の特徴は、公の世継ぎと夏山の茂樹という超老人190歳と180歳の2人に昔話を語らせるっていう対話形式になってるんですね。で、中心は公の世継ぎの方で、で、時々夏山の茂樹がそれを補足したり訂正したりしながら話が進み、で、これは2人の対話を周りにいる人が聞いている対話形式なんですが、若侍っていうのが聞いている人の代表格として、で、質問を時々するんですね。で、そういうスタイルを取るっていう形を取っているのが大鏡の、構成上の大きな特徴になります。なので別名公の世継ぎが語った物語っていうことで、世継ぎが物語、あるいは世継ぎが翁の物語と呼ばれたりもしますよね。はい。で、鋭意大根水増しっていうのは成立順なんですが、大根水増しという指標は実は中身で順番を並び替えると水大根ますという順番になるんですね。ですから水大根というのがこう来てます、最後加わるんですけど、古い順、内容順でいくと水が一番古くて、大大鏡、根今鏡、ます増鏡っていうのが内容順だっていうのは、そんな入試に出ませんけども覚えておいて損はないかなというところですね。はい。それじゃあこの後3項目の古文と口語訳のところへ進んでもらって、で、口語訳僕が、ごめんなさい、古文を読みますので、みんなはそれがスラスラ訳せるというところを目指して頑張ってやってください。はい。それじゃあこの後古文と口語訳のコーナーでお会いしましょう。